ジオもっこもこパレード。
いやー久しぶりです。どうやったっけ、
泣く泣く最初泣かないという
、そうね、どなりがあったね、
はい、
全くなんていうの、録音の流れをね、番組の流れを全く忘れているから、
あれ怒鳴るのって、どっちだっけ、
おおみん、
そっか、
年間52代です、
イエーイ。
若干ね、今思い出した瞬間にいたから
ね。どうも皆さん、
どうも皆さん、お久しぶりです。
うるわしゅうございますか。
うるわしゅうございますね。まあ、
いや
解散説も浮上していた、
はい、
スマップに合わせて解散かと言われていた、
はいはいはい、
52代ニュースですけど、
はいはいはい、
解散してないんですね。
してなかったですね。今年は 2,3 回目ですか。
2回目か3回目で、もう正月にあのシュピンおよびカッパ師匠が、あの、
はいはいはいはい、
私のスタジオに来て
テレビ業界のみたいな、
あれからもう1年、
あれが今年、
あれが今年のドア玉で、
はいはいはいはい、
あの時カッパ師匠に貸した漫画がいまだに帰ってこず、
あ、レッド、
そして今日は12月31日、
はい、
午前3時、
日付変わりましたよ。
年間52代ニュースイン車、
イン車でございますね。もう更新されなすぎて多分忘れ去られてるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、はい、まあじゃないですか。
はい、
基本的に僕らの続けられるペースで続けるがテーマなんで、
はいはいはい、
あるんですよ、その何、ネットラジオで、
はい、
なんかだんだん、まあ、更新頻度が減っていくっていうのは当然あって、
うん、
まあ、そこで、
うん、
お互いの原因探しみたいな、
うん、
だからお前かみたいな、
ネタ持ってこないみたいな、
そう、いや俺編集してるしみたいな、
あまあバンドあるあるですね。
もともとね、はい、僕らのその生活、日々の生活があり、
はい、
そこに、まあ、プラス一品、もう一品として、
うん、
追加する感じでラジオやってるわけですよ。
うん、
だから、まあ、そこでなんか例えばさ、
うん、
その友達とラジオを撮り始めて、
うん、
そのラジオ撮らないことに仲が悪くなりみたいなの
は
死ぬほどよくあるパターンなんですけど、あんまり意味がないじゃないですか。
楽しかったはずのものが、
そうそう、
久しぶりすぎてくしゃみも2回出ましたからね。もうこの時期になると最近何が起きたとかっていうのを通り越して、
うん、
もうあれじゃないですか、自分的三大ニュースみたいなのやる回でしょ、もうこれ。
そうですね31日
ですから
、2016締めの収録ですから、
うん、しかも下手するとこれだって2017年に上がっちゃうでしょ。
そうですね。僕明日朝からちょっと用事で出かけて多分そのまま泊まりなので、
はいはいはい、
多分2017年初頭アップになると思います。
年明けで早速後ろ向きみたいな。
年始に去年を振り返る、
振り返るっていう一番あれだ
けケースです。2016まだ終わってないからね、
うん、
今から何があるかわからないから。
そうですね。ただ今年、
はい、
どうでした、三大もニュースあります。
それがね、
はい、
今年の何、まあ、取れなかった理由の一つでもあるんだけど、
はい、
仕事結構忙しかったんですよ。
ああね、
ああ
俺もそうだわ。
だよね、
うん、
そうだからね、なんか、うん、特段なんかね、
うん、
巨大なニュースはないんだよね、なんか、
あ、
だからまあなんか買った的なとか、
そうだよね、
なんかちょっと作ったぐらいしかなくて、
すごい絞り出してあれ買ったみたいな、
うん、とかしかなくて、なんかなんて言うんだろう、それこそネットラジオ始めました的なやつはないんだよ。
そうだよね、
うん、
だって、まあ、僕で言うと アコーディオン買いましたみたいな
買ったね、うん、アコーディオン買いに行ったね、
買いに行きましたけどね、完全な飾りになりました、ね、大方の予想通り、
大方の予想通り、はい、まああれ1万円ですから、
1万円です、まあちょっと吹くところがあればって感じはするんですけどね、
吹くところっていうか、
あの演奏する場所、あ、多摩川、多摩川あるけど、
多摩川だと、うん、あの駅前で空き缶を置いてさ
全くゼロの状態からだと難しいよね、
そうですね、まああの若干100歩ずつ君が鍵盤弾けるんならいいんだけど、うん、特段弾けないですからね、
そうだからあのピロンピロンっていうのはできるけどって感じじゃん、
そうだね、
うん、まだちょっとこう芸の、あのステージで使うには難しいかなと思うんですけど、
タバコを吸いながらあの、はい、足ピターンって投げ出してあの、うん、ずっとアコギチューニングしてるだけの路上ミュージシャンみたいになっちゃう
何もしないみたいな、
ずっとブルージーなチューニングをし続けるっていう
そんな感じですけど、まあなんか、まあ、世間的には、まあ、スマップとか、
ああスマップとかトランプとかね、
ああ黒シャツ的にはトランプってどうなんですか、
まあびっくりだね、リベラル派のなんか願望を破れるみたいな感じだった、
あれってさ、なんかこう実際さ、まあまあ結果が全てだろうけど、はい、だからうちらがこう普段見るニュースより以前に、はい、実際アメリカでは意外にこうトランプが盛り上がってたみたいな話とかどうなんでしょう
ね、というかね、うん、まあ、だからあれ世論調査ではもうヒラリー勝ちやみたいになってたわけですよ、うん、
はいはい、
ラスト 2,3 週間くらいで、うん、なってたんだけど、だからアメリカのメディアってのは、うん、言ったらエリート層なわけですよ、エリート層でその、はい、なんていうの、スタバ行きながら、はい、スタバでコーヒーしながらマック広げてベーグル食ってるみたいな、
はいはいはい、
そういう連中なわけです、
はいはい、
でそういう連中の操作、なんていうの、事前世論調査みたいなのが、うん、まあ、やっぱそっち方向にバイアスかかるわけ、どうしても、
あ、ね
ね、だからあのなんか CNN ですけどもどっちに入れますかって電話かけた瞬間、私も、うん、CNN 俺は嫌いだっつって切っちゃう、テキサスの親父とかいるわけです
なるほどね、
そういう声が反映されないっていうのを、うん、今まで軽視し続けてきた結果、あの大幅に外したっていうことです
、あー、そうか、うん、
実際の声とはまた、うん、世論調査ってのはやっぱり、まあエリートがやってるやつで、まあ、だから学校でさ、あの生徒会と、
うん、
あの野球部のやつと、
うん、
学校毎日来てるやつとっての声を集めたんだけど、
うん、
学校全然来てないやつの声とか全く聞いてなかった、
無視してたっていう、う
ん、だから、うん、6-4 ぐらいでヒラリー勝つんちゃうかって思ってたけど、うん、3ぐらいそういうやつがいたみたいな、
ああね、
うん、学校来てないやつが3ぐらいいたみたいな、
はいはいはいはい、
っていう感じなんですよ、だからトランプのやつとかも、うん、なんていうのかな、あの都市部だから例えばニューヨークとかカリフォルニアとか、
はいはい、
ああいうとこでは、うん、ヒラリーバカ勝ちなんですよ、
ああね、
いや当然トランプとかないっしょみたいな感じで、うん、空気的にもそうなんですよ、で、うん、トランプが勝った州って、まあそのまあ、いわゆるそのテキサス親父がいるような田舎なんですけど、
はいはい、
テキサス親父がいるような田舎でも、うん、その田舎の州の首都ってあるじゃん、
うんうん、田舎なりにね、
そうそうそう、うん、なんかなんだろう、宮崎における小林とかではなくて、
うん、
宮崎空港周辺とか、
あ、いいね、まあ、いわゆる県庁所在地、
県庁所在地的な、
うん、
そういうとこでは全部ヒラリー勝ってるから、うん、
ああ、
それちっちゃいちっちゃい区では、
はいはいはいはいはい、
ところが田舎も大半トランプやん、
じゃあまあ言い方悪いけど、
うん、
こう田舎の人たちをこうダマくらかせなかったっていうことですかね。
それもあるし、田舎の人はやっぱりなんかそういういわゆるエスタブリッシュメントっていうんだけど、そのニューヨークでネクタイ着てるやつらに俺たちの生活が分かるかみたいなのがあって、お前らの食ってるハンバーガーを作ってるのは俺たちだみたいな、俺たちの牛だみたいな、
まあ、
そういう、
まあまあまあそうだね、
そういう田舎プライドみたいなのもあるから、
ありますね、
アメリカは、だからそこら辺の噛み合いの流れです。だからなんていうのかな、まあ、トランプってまあなんだろう、イスラム教徒全員死ねみたいなこと言ってますけど、
はいはい、
そう ういう何憎しみが勝ったみたいな話でもないんですよ。
あ
どっちかというと格差社会なんですよね、あれ。
あ
だなと思いました。
おまあほら日本とかだとさ、うん、結構その農村地帯とかはさ、
うん、
結構自民党がさ、
うん、
うまくこう言うわけじゃん。
ああ、
なんていうの、手なずけるっていうか、
あまあね、うん、手なずけてるね。
うん、だから逆にこう田舎の方がさ、自民党みたいな。
いやだからやっぱりね、うん、アメリカってやっぱね、うん、まあ直接選挙制っていうのもあるけど、うん、やっぱね、何個人の統制がそんなに取れてないんですよ、あそこの国
は。ああ、
日本ってさ、
はい、
例えばあの県境。
うんうん、
県境ってさ、ほとんど川とさ、うん、山の頂上でできてるじゃん、
うんう
ん、あの県 の、
うん、
あの境の境界線って、
まあ明らかに越えられない壁みたいなのがあるみたいな。
そうで、あれが国の境目になってるって何かっていうと、
うん、
要はまあ昔は山を越えたら別の国っていうか、まあ、山を越えたら取れるもんも違うし向こうにも行きづらいしっていうので、
うんうん、
まあ、国の境目だったわけですよ、
はい、
ちっちゃい、ちっちゃいその大名の国ね、
はいはい、
でまあ、そういうなんか地方自治体が強かったわけ昔から、
うんうん、
で江戸幕府みたいなの統一政府はあったけども、
はい、
それはその地方自治体ね、なんとか藩とかさ、
うんうんうん、
松代藩とかさ、
はいはい、
紀州藩とかを統制してただけであって、
うん、
あの国民全体を統制してたわけではないわけですよ、
はいはい、
だいたい国民っていう概念自体が明治政府になってからできた概念ですから。
うん、なるほどね、
うん、で、うん、そこ行くとアメリカなんかはさ、まあ、あの国のできた経緯もあるけど、あの国境が直線だったりするわけじゃない、
うん、
でぐらいなわけで、その要は地方自治体みたいなのがないわけ。田舎のおっさんがいっぱいいる国なの、あそこは。
あ
でっかい田舎みたいな国だから、あそこは。だから、うん、そういうなんていうの、日本みたいに、だから日本の自民党なんてのはまさにその何、あのそういう何、日本って階層構造になってるわけよ。あの村の村長さんがいて、村長さんの、ま、取りまとめる農協があってみたいな、
はいはいはい、
でその農協を自民党が握っててみたいな、ね、まあ、でそういう階層構造を持ってるのが自民党なので、だからそういう日本はだからそういうエリートがちゃんと田舎もコントロールしてるみたいな感じでうまくできるんですけど、アメリカはそれがまあできない国だってことですね。自由の国だってことです
まさにそれが反映された選挙だったっていう。
いやだからね、あのトランプさんのあれってのは、
うん、
ある意味では民主主義の勝利ではあるんです
よ。ああね、
うん、メディアとか、うん、メディアとかより民主主義の方が強いわなっていう、
はいはいはいはい、
そういうもんだったという見方もあります。
あ
で、まあ、トランプさんになるともうなんかあの世界滅びるみたいな前提になってるけど、
はいはい、
それはそれでさ、
うん、
まあ、アメリカのキャンペーンっていうのはその広告とかもそうだし、
うん、
あの全部そうなんだけど、まあ、あのマイケル・ムーは言うとこの恐怖による広告ってやつなんだ、あの、うん、恐怖によるコントロールってやつなんですけど、
はいはい
はい、まあ、要はあっちに入れるとこんなひどいことが起こるぞっていうコントロールが基本ですから、で、まあ、だからトランプさんはそのヒラリーにしたらイスラム教徒がのさばるぞみたいな恐怖のコントロールの仕方だし、
うん、
でヒラリーさんはトランプにしたらえらいことになるぞっていう恐怖のコントロールで、うん、まあ、どっちもどっちそして何よりあのヒラリーさんが思ったより嫌われていたっていう。
ああね、
まあね、まあヒラリー自体人気のなさみたいなの、あのクリントン夫妻自体ね、
うん、
あの人気のなさみたいなのはあるんだけど、まあやっぱりね、アメリカの保守的な価値観で言うと女の下で働きたくないみたいなのがあるから。
ああ、やっぱ強いんだそれは。
いやだってあのアメリカの何、あの軍隊のエリートみたいなの、
うん、
レンジャーみたいなのあるじゃん、
うん、
あれに女の人がなれる、なれなかったんですよずっと。
おー、
やっぱ女性指揮官の下で戦いたくないみたいなのがあって、
あ
でそれなれるようになったのが最近ですから。
うーん、じゃあある種日本よりもあれだね、厳しいね、そこね。
いや意外に、まあ男尊女卑に関して言うと日本以上の国はないよ多分日本以上の男尊女卑の国はないよ多分あの先進国では。
あそう、
うん、日本の男尊女卑のレベルアフリカとかと同じレベルやから。
ああ、それで言うとかつてあのマイルス・デイビスだっけな、がなんかあの日本の女とケニアの女が一番優しいって言ってらっしゃったね やっぱそうなんだ、男尊女卑。
男尊女卑ですね。っていうので、まあ僕はなんか、まあ もちろんヒラリーがなった方がまあ無難だったなと思ってるけども、まあ、トランプでもいいんじゃないかと思ってるけど、
まあ、ぶっちゃけさ、そんな大きなことは変わんないでしょ。
ロシアと中国のちょっと自由度が上がるぐらい。
うん、
まあ、だから今プーチンは、うん、あのトランプ最高って言ってるんだけど、
うん、
まああのほらで中国も、うん、トランプいいやつだねみたいな、うん、いいねいいね彼って言ってるんだけど、うん、まあ、あの中国の孫子だか孔子だかのあの兵法に、うん、あの無能なリーダーが、うん、何敵のトップに立ったら、うん、思いっきり仲良くしろっていうのがあって、
あ、ね、
思いっきり仲良くしてそいつに実績を上げさせてやれっていうのがあるんだけど、あ、まあ、まさに中国4000年の
敵に塩を送る的な。
だから、うん、プーチンとかトランプとか、あ、トランプじゃない、プーチンとか中国とかは、
うん、
まあ、だから、まあ、要はアメリカがまあここ20年ぐらい支配してたわけだけど世界を、
うん、
どこまでいけるかやってみようみたいな感じにはなるだろう。
トランプチャレンジ、
トランプチャレンジ、ボーナスタイムみたいなもの。
あ、
トランプはトランプでそのまあまあ素人ですから、
うん、
まあでもやっぱ素人っつってもそれ言ったらレーガン大統領だって素人だったわけだから、素人だけどもまあどうなるかなみたいな感じではある。
日本的には実際得なのかな、
まあ、まあ極端には変わんないんじゃないかな。
まあさ、言うてもじいさんじゃん。
じいさんだね。
うん。
大概一番年寄りな候補だったとかじゃなかったっけ。
もうそんなって感じもするよね。
どういうこと？
ちょっとやめ、ちょっとやってやめるみたいなこともあるんじゃないかなと思うんだけど。
お腹痛いので
やめます。そうそうそうそう。トランプなだけに位置抜けみたいな、そういうことがあるんじゃないかなとか。
まあ石原慎太郎のようなガッツはないだろうね。フォーエバー大統領みたいな。8年やる気は多分ないと思うよ。
だって2年やったら結構もう体疲れそうだよね。
いやだってオバマさんだってさ、うん、俺2008年の就任式の映像この間見たんですよ、
うん、
YouTube で、
うん、
もうツヤツヤで、
あ、そう、
あ、これはなんかあのアメリカ国民希望感じるわって感じでツヤツヤだね。今さもう白髪のおじいちゃん
アイハバドリームだって
そう全くドリーム終わってるから
そう、だってオバマさんもなんだかんだ言って戦争してますしね、やっぱりね。
いや、オバマさんはもう戦争しないでいかにアメリカが軍事的優位に立つかっていうのが大好きな人ですから。あのオバマさんあれ大好きだからね、あの無人機、無人攻撃機。
なるほどね。
オバマさんも超お気に入りですから
血を流さずに人を殺める。
まあまあまあまあまあ、まあ、
うん、
なったらなったで世界はそうなるし、まあ、ヒラリーやったら安定かっていうとそんなこともないわけだから。明らかに例えばね、ヒラリーの方が安定する世界だったらね、
うん、
そっち入れますか、どっちもどっちなんですよ、あの選挙結果が示すの
まあどっちでもええやろうと思う。
まあまあどっちでも、まあ我々対応していくだけですよ我々庶民は。
あの RG がモノマネするトランプ結構好きなんですよ
RG が
面白いですよっていうぐらいしかニュースはなかったですよね。
そうですね。
トランプ、まああとユリコグリーン、
小池百合子さん、
はい、
まあ、あれはね、うん、ユリコグリーンというよりは鳥越俊太郎、
あーね、
うん、がやっぱりあの思ったより人気でなかった。あれ、ね、20年前だったら勝ってるんだよね多分。まあ、だから日本の左サイドがもう年を取ったということなんですよ。年、
はい、
を取って何なら上の方はもうちょっと死に始めてるっていうことです。
はいはいはいはいはい、はい、まあ結構鳥越俊太郎は結果なんかこう茶化されてますもんね、もうもはや。
そうだね、
うん、
まあ、だからまあもうちょっとだからさ、日本ってずっとさ右寄りの人いなくてさ、
うん、
小林義則とか出てきたあたりからさ、
はい、
まあその右寄りなことを言ってもいい感じになってきた、
はいはいはいはい、
でまあだからもうちょっと取ったら若い人で小林義則の左番みたいな人が多分出てくるから、
あ、
いや、やっぱりあれじゃない、世界平和じゃないみたいなことをズバッと言って説得力あるみたいな。
あ、
とかが多分出てきて、その何橋本徹とか老害みたいになってきた時代とかが来るから、
かつて の、 あの石原慎太郎さんももうヨボヨボですからね。
石原慎太郎も目がおじいちゃんだね。
あんな一生懸命ウォーキングしてるときにさすがに行くのもちょっとかわいそうなんじゃねえかなと思ってましたけど。
そうですか、はい、でということで、
はい、
今個人あの、うん、12月31日、うん、2016個人的なニュースをさらっと
あ、そこやっぱやるんですね。
まあさらっと、まあ、3つぐらい、
うん、3つぐらい
ポンポンポンっていう感じで、
うん、
僕の方はね、まあ、もう3ついっぺんに言うぐらいでいいと思うんですけど、
うん、
僕の方はね、まあ3位で言うと、うん、デレン、
お
あのデレンのマシン持ってくるの忘れてたから、うん、3位で言うと、まあ一眼レフを買いましたぐらいですかね。
まさに旬だね。
旬だね。
うん、
なんだろう、買ったのが4日前だからね。3日前かな。
暑いよね。これ何、結局競馬の上がりで買ったってこと？
いやいや全然、普通に買っただけ。
ポケットまで。
うん、もちろん競馬はこの1週間で結構負けたから、2、3万負けてるけど。
あれは、あれは記念。
今日ねちょっと競輪に手を出して競馬やってなかったから。競輪分かんないな、全く分かんないからね、分かんないなりに楽しみつつやってたんだけど、
ね、いい感じ
3年ぐらい負けしちまったからで、うん、買ったんですよ、まあ、ついにね、まあ、今年いろいろ映像を作ったりもしまして、
はいはい、
で、
まあ、作ってましたね、
うん、でその iPhone で、うん、基本的には編集して、うん、まあ、iPhone で撮ってそのまま編集してっていうスタイルでやってたんですけど、若干ね、やっぱり限界を感じてきた。iPhone で撮ると、ね、得意のスタビライザーっていう画面を安定させてくれるやつ、
はいはい、
画面をまっすぐ向けてくれるやつ、
はいはい、
あれで撮ると、まあそのまあ、なんていうの、カメラマンが撮ったみたいな絵にはなるんだけど、うんうん、で今競技 iPhone のカメラって超綺麗なんですよ、
はいはい、
綺麗なんだけど、うん、綺麗な携帯のカメラの息は出ないんだよね、やっぱり。やっぱりアーシャっぽくならないというか。
あ、
でそこで言うと、やっぱ一眼レフで動画撮っていくっていうのが必要だろうと、うん、でまあ、一応僕仮にも映像とかの会社にいるわけですよ。
そうですね、
ウェブしか作ってないですけど、
あ、
映像の会社にいるわけだから、まあ、そこも勉強もしていくということも兼ねて、うん、買うべきだろうと思っていたんですが、いかんせん高い、高いので、調べた結果、6年前の機種を中古で買うっていう。ね、動画の性能に関して言うとね、もうその時点で十分だということが分かりました、はい、今とあんまり変わってないですよ、で中古で、カメラ本体1万9000円、うん、レンズで6000円っていう、2万5600円で買いました、ね、
ちょっとね、今
ちょっとサクッと被写体になっていただいたわけですけども、
はい、今一番撮られたい男、
そうそう、2016一番撮られたい男、
はい、
俺がって俺が映るみたいな撮られたい男たちこそまんざら時藤さんをね、
はい、
先ほど今撮ったわけですけど、
はい、
まあね、説得力のある
味あるね、
味あるね、
はい、
ヒップホップだったよね、
そうですね
東京ドライブ的な感じで撮れましたからね。
あれはだって、それあの映像が撮れるって考えると、
そうそうそう、
まあ、結構安い買い物ではありますよね。
そうそうそう、だからね、ちょっと結構ありなのかなと思って、うん、でまあとりあえず、うん、まあ1月中めどぐらいでちょっとなんか1本作ろうかなと
思
って。
おお、それは何系ですか？
いや、今んとこね、レンズの制約があってですね、
うん、
買ったレンズがね、うん、50ミリレンズって言って、まあ、言ったら望遠なんですよ、
うん、
でどのぐらい望遠かというと、うん、手ピーンと伸ばしてそこで、ほら、四角をさ、指で四角を作るじゃん、構図決める人が、
うんうん、
ぐらいの絵しか入らないんですよ、うん、だから相当狭いの。あなたの上半身全部映すのに3メートルぐらい離れないといけないんですよ。
なるほどね。
だから、うん、そのちょっとね、ライブとか撮るのはね厳しいんですよ、結構正直。
あ、
だからちょっと室内で、
うん、
時藤さんがニューアルバムのインタビュー的な感じで。
なるほどね。
ソファーにいろんな格好で座ってもらうとか。
もうインタビューじゃないっていう、ね、
そうそう、あるいはなんか無意味にリンゴを持っていただく的な。アルバムジャケシャル的な感じの方向性でちょっと動画を一本撮ってみようかなと思ってます。
あ、なるほどね。
なんかね、一応うちそれなりにすごいプロのカメラマンがうちの会社いるんですけど、
うん、
ドキュメンタリーだったらねこのぐらいの望遠の方がいいよっつってて、
うん、
あんま広く撮れるやつだとドキュメンタリーでね、
うんうん、
人間に言うと嘘くさくなるからっつって、
おお、なるほどね、
うん、っていうのを聞いて、まあだからドキュメンタリーだからさ、やっぱ、
うん、
例えば君たちがまんざらで君が高木松武君と喧嘩してるじゃない、
はい、
喧嘩してるところを撮るとすると、
はい、
やっぱねカメラとしては、ね、遠くから撮ってる感じしないとダメなんです。
あ、
近くにいたら嘘だから、
はいはいはいはいはい、はい、
あくまで遠くから見てるっていう手で撮らないといけないから、そうなると実際遠くから撮ってるレンズの方がいいっていう、
ドキュメンタリーだ、
そうそう、ドキュメンタリーとしては、ね、そっちなんだけど、映像を作って、
うんうん、
まあだからそのまあ言ったら映画的な表現をするんだったら、
はい、
もうちょっと広角って言って広く撮れるやつ、
はいはいはい、
部屋が全部映るようなやつを撮らないといけないんだけど、ドキュメンタリー撮るんだったら人間だけ撮って、しかも遠くから見てる感じっていうのが必要だから、なんかそのクレセチの持ってるやつぐらいでいいよみたいなこと言われたけ
ど、面白そうですね。
そうですね、でとりあえず今どのレベルかっていうと、カメラに書いてある機能が全くわからない、全てのボタンが 何を押したら何が起きるかさっぱりわからないそして説明書が当然あるんですけど、説明書を読んでその用語集を見るわけですよ、
うん、
これをするとこれが調整できます、
うん、
露出ってなんだみたいな用語が全てわからないウィキペディアと説明書を見ないと、まあ、今は何もできない状態だから
とりあえず脱ぐみたいな、
そう人体のパワーに任せて
露出っつって、
まあ、とりあえずね写真を1000枚ぐらい撮って、うん、ちょっと勉強しようかなと。
ちょっとね、もうあれですよ、ピコ太郎に超える動画を作りたいんですけど、
あ、
はい、
ジャスティン・ビーバーに送りつけて、
うん、
広めてくれ、ジャスティン
広めてくれっていうでもね、外国人に聞くところによると、
うん、
あれはやっぱウケるって言ってました。なんか外国人からするとウケるらしいです。
クレイジージャップだぜ、ハハハみたいな感じじゃないの、
うん、っていうよりはやっぱその単語的にもすごいキャッチー、耳なじみがいいっていうらしいですよ。でしかも割とちゃんと発音してるじゃないですか、
うん、
それがやっぱキャッチーで、
日本人がね、
うん、
いい感じの発音で喋ると結構面白いらしいから、
うん、らしいですよ。でそれでいてなんかこうちょっとこうトラックとかも割とこうなんかキャッチーでいいらしいですけどね。
ああ、なるほど。
また動画とか作りたいわけです
よ。あ、で、ごめん、ポンポン行くの忘れた、
うん、
ポンポン行くので言うと、うん、ライニーが、まあ、
うん、
夜の銀日ねという君たちの後輩の、
はいはいはいはい、
ダンスチームって言ったらいいの、
まあまあまあそうですね、もともとダンス部の後輩でございますから、
はい、まあまあまあまあ、3代目 JSOUL BROTHERS みたいなもんだよね。
そうだね、
人見知りクルーの、
はい、
の
うちらが EXILE だとしたら
君たちは EXILE 経営権握ってる感じ
なるほど。
3代目 JSOUL BROTHERS はそのアッセンで出る感じで、それのビデオを作りまして、
うん、
で今回はだから君たちの、その君たち人見知りクルーのビデオとかも今まで撮ったわけだけど、基本的に撮って出しなんですよ、
うん、
ライブの。
そうですね。
で、まあ、ちょっとオープニングとか編集するぐらいなんですけど、今回は完全な PV で。
そうだね、作ってたね。
で完全にまあ軽く絵コンテも切り、
うん、
編集もしいぐらいの感じでやったんですけど、まあ大変でしたね。
いやー
すごいね、俺
2ヶ月ぐらいかかった。
撮影はね1日なんだけど、で、まあ、編集が2週間ぐらい、
うん、でもなんかそのネタ出しから結構しっかりやってたじゃん。
ああそうそう、うん、準備とかで含めると2ヶ月ぐらいやってた、
うん、
当初彼らはいっぱいネタを入れたいって言ってて、
うん、
ちょっと、ね、自由にネタ出しをしてもらったんです、
うん、
その野球場でこうして、
うん、
スローモーションで飛び蹴りを入れてみたいな感じで、
はいはい、
うん、これねこのワンシーン多分2分ぐらいだけど撮るのにね多分3日ぐらいかかるよっつって。
なるほどね。
で結局、まあ、よくあるヒップホップで歩きながら歌うっていうのをつなぐみたいな感じにしたんですよ、うん、でも、
うん、
何人いたんだ、8人いたんですけど、
うん、
普通に朝9時集合で、
うん、
撮影終わったの6時半でしたから、
もう一発の PV 撮影ですよね。
そうね、まあそれ iPhone で撮るんですけど、まあそれが結構まあ頑張ったなと、
うん、うちらも撮ってほしいなと思うんですけどね。
ああいや撮りましょうよ、
うん、うちらの場合はあれですよね、良くも悪くもですけど ネタがないっていうね、あの、まあね、細かいネタを仕込まないっていうところが多分あるんですけど、まあ、
そのダンスチームは別にダンスを取ってないからねダンスチームがそのなんか友達が結婚するんで、何、ラップを作ると、そのラップの PV をその前組で8人ぐらいでやるから、はい、それを撮るっていう感じだったんだけど、まあ、君たちもね、あのラップバンドではないからね、人見知りクルーさんも、
もはやうちらは何かが分からなくなってきましたけど
ね。そうだね、だから撮るならドキュメンタリーだね、うん、基本的にアンビル、
アンビル
喧嘩してもらう
で、第1位は、
第1位はあのね、ゲンチャリを買いました。
お
ー、これね、ゲンチャリ
買ってましたね、この
間
ね。
あ、ゲンチャリっていうか、あの自転 125cc のバイクを取ったんですけど、うん、ね、買ったこと自体はニュースじゃないんです。ローンを組んだんです僕
あの、なるほど、
ゲンチャリがいきなり壊れまして、うん、でリーダーに行きまして18万ぐらいのゲンチャリ買おうと思ったんです、うん、でそしたらあのグロムっていう 125cc のちっちゃいマニュアルのバイクがあるんですけど、うん、まあなんかモンキーみたいなやつがあるんですけど、でそれをそのちょっとあったんで、お、うん、いくらだ25万、うん、また買ってみるかって、また買った瞬間、あ、これだと思ってこれ買わないなんてスクーター買ってる場合ちゃうわと思って。
あ、なるほどね。
で、あの、うん、25、うーん、これ消費費用込みで、うん、27万なので、まあ持ってるわけないじゃないですか、うん、で、ローンという言葉がディーラーさんから出て、ホンダのディーラーさんですから、うん、ホンダのホンダファイナンスのローンを組むというのをやったら、うん、10分で通りまして、これ僕にとって実は革命的なことで、うん、まあ、僕は10年くらい前か、うん、今ローンが組めない状態になってるんですよ、裁判所行っちゃって
信用なくしたわけですね。
信用なくしてしまったわけですね、うん、で計算によると、うん、そろそろ、うん、そのチャラになっとるやろと、うん、信用情報が、うん、っていう読みをもとにね、うん、まあ、通らないかもしれないですけど、ローンちょっとやってみてくださいって言ったら、うん、簡単に通りまして、
うん、
で、
うん、
ポイントは簡単に通ったってところです、
うん、
10分で通ったっていうことはコンピューター紹介で通ってるわけです、
うん、そうですね。
で、まあ、会社に電話すら行ってないですから、うん、その信用、収入の裏付けとか何にもないわけですよ、
うん、
何にもなくて通ったっていうことは、うん、ネガティブなことが何にもコンピューターに記録されてないってことです、うん、
あれね、
そう、
あの会社に電話されたりするのって辛いですよね。
そうそうそうそう、
俺も一回借金時代に某消費者金融に会員カード作るときに、うん、電話してもいいですかって言われて、それだけは勘弁してくださいっつって電話しないように一生懸命お願いしたことがありますもんね。
でこれね、うん、何を意味するかっていうとね、俺家帰る
そのレベルなの？
だと思うよ。だって、うん、信用情報消えてるわけだから、少なくとも。
だってさ、結構家買うレベルとかってさ、もうなんか1回でもダメだみたいなことって言われない
と、いや、言うんだけど、その、うん、1回でもダメだっていう意味で言うと、うん、僕の触ってるブラック情報って半端じゃないブラック情報なんで、だからコンピューター紹介で落ちるはずなんですよ。それが消えてるっていうことは、要はそれがあるけど10年前だからまあええわっていうレベルじゃないわけですよ。
あ、
それがあったら現地でローンも通らないわけで、ってことはね、消えてるんですよ、その情報が。
でも真っさらな黒シャチくんが、
そう、真っさらな黒シャチくんになってる
黒じゃないと、
うん、ということで、うん、で家帰る。でこの間ちょっとね昔自分が住んでた、うん、近くのね、築、うん、50年の団地を調べたら、うん、700万とか書いてあって、うん、で家賃支払いし、ローン支払いシミュレーション30年ボーナス払い5万円っつったら、うん、2万円とか出て、安いなと思って、 3LDK 2万円安いな、
や月、
うん、
安っ、
それいいなと思った。まあ買わないけどね
クリーンになったと。
そう、まあそんな感じでね、僕も一発の男になりましたよっていう話ですか。
本当ですね。てなわけで。
てなぐらいですね。
私でございますか。
はい。
私もそんなにあれなんですけど、まあ第3位、じゃじゃん。
はい。
よう働いたなと。本当に。
ああ、偉いこっちゃ。
もう3と2ぐらいでもうよう働いたなと思いますけど。
だってあれでしょ、月金。はい、朝晩番組やってるじゃん。
月金朝晩2時間やってるでしょ。
で土曜日に新番組
1時間でしょ、
うん、
だから2時間だけど、1週間に生放送11分やってんの。
やばいね売れっ子ディレクターじゃないですか1週間に生放送11本変えて、
そう
えで今立場的には D なの全部
D と A の狭間、
あ
だからあの
なるほどね、
うん、
アシスタントディレクタープラスみたいな感じ、ね、
そうあのフリーランスからすると、
うん、
今がまあなんていうの一番、うん何でも受け入れやすい、やすい状況ではあるわけよ。要は AD の仕事も全然受けるし、うん、D も受けるし、まあそんなどっちもギャラが高いわけではないけど、うん、ガガガガガって稼げるみたいな。
あなるほどね、
それが例えば D だけになってしまって、うん、ある程度箔がついちゃうと、
うん、
頼まれるけど、
うん、
頼みづらくなるからあのこの程度の仕事が任せられないみたいになるじゃん逆に。
ああ、
なんて、ね、要はその
時藤さんともあろうお方に、
そうそうそうそう、う
ん、このような差し入れの仕事を
ってなっちゃうと、うん、逆に仕事が振られなくなってくるわけ。
ああ、なるほどね。だから今一番今経験値を上げる。
そう、
戦闘回数は多い
ところ。そう、うん、そういう時期で言うと今一番いいかなっていう時期ではありますけどね。下手にこう箔がついてあのギャラが跳ね上がってしまうと頼まれづらくなるっていう不思議な状況があるんですけど、まあ本当働きましたわ今年は。
僕も働いたね。僕もなんかね2月後半ぐらいからずっと働いたから、
うん、お
いや今年はね、うん、あの弊社12月締めなんですよ、
うん、
で締まりまして、
うん、
で3月ぐらいに利益が黒字だったらボーナスが出る感じなんですよ、まあ、今年はさすがに出してもらえると社長に言ってやるけどいやこれで黒札さんちょっと赤なんだよなとか言われたら殴り合い始めるから、
ね、怒りの鉄拳が
もう怒りの鉄拳パンチが待つと思うあのお前の切った領収書とりあえず全部見せろって知ってるんだぞガールズバーで名前言うの領収書切ったからで、まあそんな話を税理士としてたらしいんですよ、お父さ
ん、うん、
あの来年のボーナスを黒札さんにどう出してみたいな、
うん、
でそこで税理士が言ってたらしいんですけど、
うん、
黒札さんあれですよね、多分ボーナス渡したら何も考えないで使いそうですよね税理士に心配されるって来年、再来年の所得税とか全く考えないで払えそうですよねうん、その通り。
すごい、税理士さんそこまで見てんだね。
3人しかいない。てか第2位は
まあ第2位はあれですかね、あのまんざらとしてこう、まあ、イベントに出だしたという、まあ、改名して、
で、
まあ、
人見知り来る改めまんざらにな
ったんですけど、はい、でまあ T シャツも作りみたいな
T シャツ作ったね、
はい、うん、新規ってまああれはね結構結果良かったわけですけど、
うん、
あのただこうやっぱ何を隠そうね、あの都のカッパ師匠、
カッパ師匠、
はい、あの人の顔が映ってないから殿が買わなかったっていうね。
メンバーじゃないのに俺の顔が映ってないから買わないと。
買わなかったっていう。
すごい調理論です。
そうでなんかこう。なんて言うんですか、なんとなく T シャツにケチつけるみたいなあやばい、うん、なんかかなと思ったんですけどね、
買わないのにケチつける
そうそうそうっていうのはありましたけどね。
あ
まあ、感じ的に言うとなんかわけわかんないけど、なんだかんだ言って、僕らのスタイルもどこかしらこう呼ばれるっていうんで、まあありがたいかなとは思ってるんですけどね。気づけばあのね、何ですか、あの今をときめくラッパーさんたちというフェスティバルに出れるわけですから。
出れましたね、
はい、
あのこの間の埼玉ぐるぐるトイレ
ぐるぐるトイレに
同時上映アーティスト R してドタマラシャイフですねのって
そうですよ、
これはもうフリースタイルダンジョン出場も目前ですからね
でね、初見の人たちがこうなんとなくつぶやいてくれるみたいなさ、
うん、最近なんかそういう感じのありがたい感じになってきましたよね。
そうですね、かといってその人たちが次来るかっつら来るは来ないんですけど、
あいやそうあのね、うん、それは思った、今回さ、うん、あなた方さ、
うんうん、
ちゃんとしたステージだったじゃん、
うん、
舞台になってたじゃん、
はいはいはい、
あれ良くないね。
ああ
のね、君たちはねなんか目撃されないとダメ、
あ
見に行っちゃダメなんですよ
なるほどね、
うん、なんかたまたま通ったらなんかやってた的な感じの評価を受けないとダメだから。
大道芸だ。
大道芸です、
ね、大道芸スタイルね。だからみんなと同じ目線みたいな。
そう、なんかツイッターで駅前にヤバいのいるとか言われるような感じのね。
まあまあそんな感じでしたけどね。
なるほど、
うん、そして
第1位、
はい、これあれですよ、まさに今年越しで宮崎に帰るっていう。
おお年、あ、そうか、年越しか、
はい、
すごいよね、
うん、
弾丸だよね。だって今日のっていうか12月30日の12時過ぎまで仕事してた、
うん、
夜12時過ぎまで仕事してたわけでしょ。
そうなんですよ。あの僕よくよく振り返ってみると、
はい、
あれですよ、あの大学卒業してぐらいから、
はい、
年越しを宮崎でしてないんですよ。
はあ、なるほど。それ以外
結構あの正月にはどこかしら帰ってはいたんですけど、
うん、
その B システム時代とか、
はい、
コールセンター時代とかも帰ってたんですけど、それはあのあえてずらして帰ったりしたんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、
まあその飛行機も高いしね。
飛行機も高いし、
うん、
その正月出ると若干時給が高いとか あるじゃない、
はい、
そういうので帰ったりしてたんですけど、
でラジオディレクトリーだったら、
はい、
まあ、年末年始休みなわけでもなく、
なんか普通にカレンダー通りだから、
はい、
平日に1日とかがあると全然普通に通常通りの営業なので、
はい、
帰れないと、
はい、じゃあ、ね、たまたま今回あの
土日が
年末年始が土日になって、
うん、
31日土曜日の番組もないと、
うん、
っていうことで、あの今現在時刻午前3時40分、
うん、
あの朝6時50分の飛行機で羽田に行くと。
行くと、
うん、そして今羽田周辺を走っております。
そうなんですよ、うん、
完全に俺に送らせる気だって言ってね。スーツケース満載で収録にやられた。
ありがとうございます。完全にお世話になりました、
はい、
もうね結構もうね1週間ぐらい前から、
はい、
結構浮き足立っちゃってて、
あ
でそんなわけでしょ。でスーツケース結構ガッツリでしょ、
うん、
これあれですよ、だからこの年末に帰るっていう状況、
うん、
これはやっぱね、あの手ぶらで帰れねえなと。やっぱり普通に帰るのとは違うなと思って。
そうなのね、
うん、
1泊2日とは思えない荷物で来ました。
でしょ、これね。俺だって自分の荷物リュックだけだもん本当は。あとね全部お土産。
マジか。
うん、いやあのねこれやっぱね田舎から出てきてるからかもしんないけど、この正月に帰るときに手ぶらでこれ帰れないですよ。
なるほど、
ね、やっぱり
父ちゃんびっくりしたじゃないのよね、
うん、
東京にはこんなもん売ってるんだぞと。
で思いきや、
はい、
そんなになんかこう父ちゃんと母ちゃんだけでいいかなと思ったんですけど、
はい、
それはそれでなんかこうあれかなと思って、なんかこう姉ちゃんの家族の分とか、ね、兄ちゃんとかこういろいろこう買ったらボンボンと箱がでかくなっちゃって。
ああ、なるほど。
結構これはもうあれですよ。
すごいね。
うん、
まあでも弾丸だからね。
弾丸ですから。
で、だって1月1日の、あの夜には帰ってくるわけでしょ。
そう、あの2時50分に出るでしょ、
うん、
で次の日1日の、
うん、
夜の8時の飛行機。いや約30時間ぐらいですか。
すごいね、芸能人の帰省スケジュールだね。
やばいでしょ。
さすが売れっ子。
ありがとうございます。でその中で、その短いスケジュールの中であれですよ、我らが愛してやまない、
はい、
ごま塩先生の、
はい、
ラーメンを、
ああなるほど、
食ってこようかと思う。
まだ行ってらっしゃらない。
まだ初めてですよ今回。
ああ我々のね、
うん、
盟友、盟友、ごま塩くんこと、
はい、
若松典樹くんが、今年の初頭ですね、
9月ぐらいに店を開いたんです
ね。ついにあの東京から、うん、あの実家宮崎に
帰り
ラーメン屋を開くという。
開くっていう、
うん、そのラーメン屋のラーメンを、
うん、
その僕が片一眼レフで撮って、うん、ウェブにして、
うん、
あの美味しそうなメニューを作ってやるっていうのが僕の中で一応来年の計画なんですけど。
あ、それぜひやってくださいよ。あの結構ですね、あの性格じゃないですか、
はい、
結構ね店内の内装とかがなかなか迷走しだしてですね。
チベットの会みたいになってしまう。
あのジャマイカのレッドストライプだっけな、あのお酒、あのビール、
はい、
の殻をすげえあのカウンターの上に並べたりみたいなのをしちゃったりとか、あの名刺ができたと。
あ、これ一言、ちょっと待ってください。
名刺ができたんですよ、
はい、
でその名刺ができて、あの前はね、あのそのラーメン屋さんの名前と、
はい、
自分の店主の名前書いてるんですけど、
うん、
裏見たらジャマイカに行った時に、
はい、
撮った廃墟。それっぽい廃墟。いや何屋さんみたいな。
別に自分が写ってるわけでもないと。
そうラーメンそうやみたいな。
そう、素晴らしいね。
で 一応ブレインとかね、あのいろいろこうやんやんやん言ってくれる人たちがいるんで、
はい、
やめろってことになるんですけど、
はい、
そういうのをこう先にやっちゃうみたいな。
なるほど、ね、
もう発注しちゃったみたいな。でそれがあのそのレアな名刺が100枚だけあるっていう。
ああ素晴らしい。100枚限定で二度と印刷されない。
今回ちょっとゲットしてこようかなと思うんですけど。
素晴らしい。
まあそんな感じでございますよ。
はい。まあ、そんな感じで2016年もあっさり年、くれていきましたけど、
はい、
来年ね、うん、どうしますか。ラジオもうちょっと撮りますか。
まあ同じこと言ってると思いますけど、まあ撮りましょう。
そうですね、うん、最近ちょっとまあ余裕も出てきたので、
はい、
もうちょっとあのラジオ撮っていこうかなと、
うん、
解散したバンド、解散説まで出たぐらいアルバム出してなかったバンドが、
うん、
この間はね、あの、うん、いろいろフィーリングを貯めていたんだみたいな。ベースのジョンはあのなんか仏教にハマって座禅とかをやっていたんだみたいな。そんな感じでやるわけでもないので、あの普通にコンスタントにね。
そうです
ね。ただ単に更新していなかったというだけなので。
そうですね。
まあちょっともうちょっとやっていこうか。
まあちょっと僕も引っ越し予定なんで。
ああそうですね、
うん、
246沿いに引っ越してくれればまあいける。
そうですね、うん、まあちょっと出会いも含め三茶あたりに行こうかなと思ってますけどね。
はい、なるほど、
そんな感じでございます。
じゃあ2017も頑張っていきましょうということで、はい、お送りしましたのはクルシャシと
T3000 の
年間52代ニュースでした。
イエーイ。